皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月16日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、所有の常識、シェアの常識です。本当にですね、こう、世界秩序も変わろうという、まあ、とりあえず、こう、崩壊するものについてですね、まあ、結構多くの人たちは目がいってますよね。でもやっぱ新しく来るものってたくさん今ありまして、特に経済の世界では、シェアリングエコノミーってのはものすごく進んでますね。所有するっていうことにものすごい強い情熱を持ったのが近代ですね。近現代で。まあ、せいぜいだから500年ぐらいですよ。このせいぜい500年ぐらいの時代っていうのはこう、所有する、誰が所有する、いくら所有するとかものすごくこの重視された時代で、まあ、それがついにピークを超えて、もう一回このシェアの時代に戻るってことだと思いますね。もともと大自然っていうのはこれシェアですよね。野生の動物だってそうですね。あれ、大自然はシェアしてますよね。それから、例えば、狩人の人たちっていうのはですね、例えばなんかこう、狩りをするときにみんなで協力して狩りをするわけですが、取った獲物はこれ平等に分けますよね。だから、まあ、シェアなんですよね。それから、町をみんなで作れば、それは町もシェアだし、お寺とかなんかみんなで作ればお寺もシェアするし、それから、こう、なんつうのかな、学校なんかも当然みんなで作ったものはみんなでシェアしますよね。だから文化なんかもシェアするし、まあ基本的には世の中っていうのはシェアなんだね。誰が持ってるかっていうのは誰が管理してるかっていう話で、基本的には誰が管理してようとみんなでシェアするものっていうのが基本ですよね。すなわち所有者がどこまでもそのものに対して権利を持つっていうのは、これはアングロサクソンの常識ですよね。むしろその大陸の常識って言いますか、古来からの常識っていうのは、そういうアングロサクソン的な極端に所有にこだわるってやり方ではなくて、まあみんなで共有の財産として、みんなのために使おうという、まあどちらかというとシェアの発想だと思うんですね。その辺、そのあたりがですね、今この現代において、急速にこのシェアがこう、なんていうの、台頭してきてるっていうのは、ああ、これも本当に近代が終わったんだなと、アングロサクソンの時代が本当に終わってんだなということを、まあ、しみじみと感じる部分があるんですね。で、やっぱりこの転換期ですから、所有のこの常識とシェアの常識っていうのは、やっぱりいろいろこう分けて、どんなものかやっぱり頭入れとかないと何が何だか分かんなくなるんじゃないかと思うんですね。で、そのアングロサクソンの常識、特にこの所有の常識っていうのは、その資本家とか投資家という言葉がすごく重視されるのを見れば分かる通り、お金に対する異様に執着を持った人たちが、やはり経済の主役なんですね。っていうのはその前があるわけですよ。宗教家とかですね、あるいはなんかその、封建領主みたいに、生まれた時からなんか世の中を運営しようと言われる人が運営してると、必ずしもその人をなんか本格的になんか投資をしようと思わないかもしれないし、もっと世の中を効率的にしようと思わないかもしれない。どちらかというと昨日と同じことをやりながら今日ものんびり暮らしたいと思うかもしれない。まあ、だと思うんだと思いますね。だから実際にこの個人の所有っていうことはあまり重視しないと、例えばその、なんか社会主義国みたいにですね、なんかものすごく衰退しちゃうなんてことも実際事例としてはそれはありますよね。だから、その、まあ、非常にこの辛かったヨーロッパ、特に中世ですね。それを終わりにした後、とにかく個人のやり方、個人のその、まあ、権限ですかね、権限、こういうものをすごく大事にして、で、個人で金儲けすることも、それ神は許してんですよ。むしろ神のその、望みにかなうことですよって話までして、まあ、個人の利益のためにどこまでも走れてことやったわけですね。経済だけではなくて、領土の分取り合戦がそうですね。植民地の分取り合戦がそうなんです。あれもやっぱり、もろ、その、所有の常識ですね。ここは私の植民地。そっちはあんたの植民地。でも、あんたのところが、なんかその、地味が超えてるから、私、その武力で取りに行きますよという感じで、 極端なこの所有の時代が始まったわけですね。それが今度、あれですね、国民国家に行くわけですね。国民国家の場合は、それはその、まあ、言ってみれば、一人一人の資本家とか投資家ではなくて、それを中に含んだ国家の持ち物って形ですね。国の中では、それはまあやっぱりその、ある意味で言うと、国が統制をかけて国民の間でシェアするって話になるんですが、世界を上から見ればですね、それはもう極端な所有の戦いですよね。国境線の中は1ミリたりとも人のもの、人は入ってこれませんと、全部俺のものですという戦いで、だから戦争も領土の戦い、それからその賠償金の戦いで、まあ、言ってみれば金のためにいくらでも人を殺すって話になって、さすがに耐えきれなくなったのが第二次世界大戦で、ね、それもやめようって話になったわけですね。そしたら今度はですね、まあ最初はなんとなくうまくいってたんだけど、80年代ぐらいから、そのいわゆる、その個人のどこまでも金儲けすればいいっていうのを封じ込めましたから、特にヨーロッパ、アメリカが賃貸化してきちゃって、じゃあもう一回ですね、取ったら取っただけあんたのものにしてやるよっていうふうに時代を変えるわけですね。ただもう領土の取り合いをやられちゃかなわないから、今度は金で行こうと。金はいいというふうにしたわけです。そしたらそのうち今度金で会社を買っちゃう、その国を買っちゃうみたいな話になっちゃって、まあだからこう、トランプが出てくる前はですね、まさにこの世界中金で分割になっちゃったわけよね。アメリカはこう、金で分割する、こういう会社、こういう企業を持ってる。中国はこんな金、この金でそのどんな会社がどの地域、どれだけ進出してると、金の覇権の争いになってきちゃったわけですね。これ全部所有の原理でしょ。その自分が金出してるから俺のもんだと、人は入れないと、俺の縄張りだというような感じで、金で競い合ってたわけですね。で、まあこれは金融危機になると、一旦壊れるように見えるんだけど、金融危機の後っていうのはその債権がいるじゃないですか。債権を誰が金出すかっていうことが大事で、債権に金出した人が実はそこを自分のもんなんですよ。敵方が失敗して自分が金出せば、まさにオセロの白が黒が白に変わるみたいに自分の陣営に転がるわけね。だからああいう金持ちっていうのは、その、強行とかなんかは大チャンスだと思ってるわけですね。だから逆に自分が余裕になるときに向こうを強行でひっくり返しちゃうわけですよ。で、取っちゃうとかさ。まあ、そういうこと露骨にこうずっとやってたわけですよ。しかしまあ、ここに来ましてですね、まあそれも大体自滅状態なんじゃないの？要するに全体で金がさ、もうどんどん消えつつあるわけよ。やっぱりトランプになって超短金にどんどん引き上げてますから、金の上昇止まらないでしょ。そうしたら金はダメよ。それはもうなくなっちゃいますよ。で、戦争屋も封じ込めたし、まあ大体だからこの所有の極限ですね。本当にもう人が国境が何しようかですね。もう絶対構わない。俺のものは全部俺のものみたいな連中がはびこれる環境は、まあ、極端に言うと消滅に向かってますよね。Facebook だとか、ものすごいたくさんのデータを持って、まあそれを元手に商売しようとした連中、お客に隠して自分の金儲けしようとした連中も暴露されましたしね。まあいろんな意味でこの所有でやってた連中っていうのが暴露されてきますね。で、もともとその、さっき申しましたように、この所有の原理で世の中を動かすっていうのはアングロサクソンの今横やりが中心でありますから、もともとそんなに一般的ではないんですね。で、シェアというのは、やはりその中にこう、シェアする理由が必ずあるんですね。なんでこれをみんなでシェアしますかって言った時に、例えばこれみんなの住む場所だから、みんなの水を守らなきゃいけないとか、これ文化財だからみんなで守ろうとか、あるいはここはみんなが食べるためにそこで例えばその農作物作ったり、あるいはそのキノコ取ったりしてるからみんなが生活するために守りましょうとか、必ずこの理念大義というものがいるわけでありますね。これは今のシェアリングエコノミーでは全く同じなんですね。なんでこうシェアするのか、なんで自分のものだけにしてはいけないのか、なんで自分が荒らしてはいけないのか、なぜみんなでシェアするのかっていうところがすごく大事で、今なんかちょっと安いからってんでやってるでしょ。持つよりシェアする方が安いから。まあこれは分かりやすい原理なんですね。分かりやすい原理で、まあそれ悪くないんですよ。安いからシェアしようっていうこの話なんだけど、でもこれシェアしてる車だってそのうちくたびれてくるでしょ。買い替えなきゃいけませんよね。で、今みたいに物が余ってる時は、これその、別に買い替えなんかや、今度まで考えないで余ったやつをみんなでシェアしてればいいんだから、それは十分あるじゃないですか。 でもこれね、視野がどんどん広がっていくと新しいものを作られなくなっていくんでしょ。で、今使っているものはどんどん陳腐化していきますよね。そうすると今度シェアするものをみんなで作らなきゃいけないって時代を迎えるわけですよ。シェアに必要な家、シェアに必要な街、シェアに必要な車をみんなで作ってシェアしなきゃいけないって話になるわけですね。この時にシェアする理由が必要になってくるんですよ。なぜシェアしなければいけないのか。なんで自分で掘ったて小屋作っちゃダメなのか。なんで自分でちっちゃな車作って動かしちゃダメなのかっていう話が必要になってくるわけですよ。今度そこには社会の意味、文化、あるいはインフラに対する考え方、まさにその文明というものがそこで、文明であり文化というものが後ろから出てくるんですね。だからやっぱりそこにはシェアというのは必ず文明とか文化という後押しがあって本格的にできるわけで、で、ですからこのシェアリングエコノミーになったって必ずどっかで新しいインフラにこう置き換えるとか、まあ技術やその他が変わった時ね、あるいはなんか古いものを直すっていう時に、もう一回みんなで共同して作業したり、お金を出して作り直さなきゃいけないものがあるわけでありますね。だからそういう意味で言うと、シェアリングエコノミーになって投資が止まるわけではないんですよ。むしろ反対にですね、昔は超大金持ちがいて、この超大金持ちがすごくいい投資をやっていて、その上にみんな乗っかってきてたわけですよ。ところが今中流の時代になりまして、あるいはその貧困の時代になってきて、その超大金持ちってのはあまりいなくなってきたし、それから同時にその超大金持ちがあまり本格的にみんなのために社会の投資しなくなりましたね。で、こんな混乱になってるわけで、だから逆に言うと、これからはシェアするという人たちが、強いその価値観、高い価値観を持ってね、強い意識を持って、みんなで知恵と、それから行動力と、それからお金、その他資源を持ち合って、まあ、なんかを作っていく、作り直すってことになりますから、今度そこをすごく大きな転換期ですよ。今ですね、シェアリングエコノミーだって、せいぜい今使ってるものを、まあ、使えなくなるまで、こう、みんなで一緒に使う程度のものなんですね。でも、この後は全く新しいもの、その後は全く新しいものを作らないと社会が回らなくなる時が必ず来るでしょう。その時に、やっぱりこのシェアリングエコノミーを含めてね、自分たちの文明の姿、例えば家はこうあるべきだとか、エネルギーはこうやるべきだとかという、はっきりとした文明の姿を形にしなければならないんですよ。それまでどれくらいの時間かっていうと、どうでしょうね。これ今金融危機、南米から広がってるでしょう。だからこのまま行くと、もう本当に今年来年ぐらいで一旦今の時代の投資なんていうのは、なかなか進まなくなると思うんですね。まあ一気に没落する国もあるし、だから一気にこう、ぶっ壊れちゃう国もあると思いますが、まあスルスルスルとなんかいろんな意味で、こう、老朽化っていうのがこう進む国もあるんでしょうね。そうすると何でしょう、もう5年ぐらいするとですね、まあ今のような状況だと相当社会は困ってくるかもしれません。例えばブロックチェーンだとか、あるいは新しいこうテクノロジーありますでしょ、微生物の技術にしろ、まあ様々な素材の技術にしろ。でもあれを実用化するときの人がいない、金がない、考え方が揃わないって話になってくるわけで、まあだからシェアしてなんかするにしたってもう5年ぐらい経つとどうやってやろうかって話になると思うんですよね。お金、技術、人どうやって集めようかって。だからそこが今度だから文明の考え方であり、横型チームの考え方であり、例えば衣装をどうするかとか、いうような今度文化の話でしょう。そういうのは今度いるわけですね。したがってもう5年から10年の間には、まあこれからシェアが基本になっていくんでしょうから、シェアということを前提に、文明の形、それからなんですね。文化っていうものを考えなきゃいけません。再編しなければいけません。改めて、今の時代の日本の文明って何なんですか？今の時代のその日本の文化って何なんですかということを。今、日本の文明とか文化って言った場合には、せいぜい昭和30年代ぐらいまでで終わっちゃってんだよね。その後40年代以降ってのはまあ華やかなんだけど、なんかちょっと上ついちゃってて、なんかよくわかんないのがあるんですよ。30年代ぐらいっていうのはまあその戦後の混乱期を経て、新しい日本ということでいろいろみんな意欲的に作り直した時代ですからね。あれぐらいまでだと思うんですよね。あとはなんか海外のモノマネみたいなものが多いでしょう。そうするとそれ以来の新しいなんか時代をちょっと展望しなきゃいけない。で、要するにその所有の常識っていうのは基本的には安く買って高く売るだから、 安く買って高く売るなんで、やっぱ売り時を考えてやりますから、やっぱこうあんまり長いものとかですね、先々のことは結局考えないっていうふうに行き着いちゃうんだよね。金さえあれば何とでもなるわと。だからまあ安いものが増えてくれば来るほど無責任になってきますよね。所有っていうのは。で、人のものはもう気にしないっていうことですから、みんなバラバラになっていくじゃないですか。所有の原理がどんどん広がっていくとね。でもそれ共有と申しますか、シェアの原理になってくると、それ自分たちの世代だけでシェアするんじゃなくて、次の世代もシェアしなきゃいけませんわね。法隆寺なんか千何百年たり続いてるわけですよね。ああいうことになってくるわけですから、やっぱりその、なんつうのかな、未来の人たちもシェアすべきもんですよね。それって音楽なんかもそうですよね。日本の古い音楽なんかも何百年も続いてるわけで。まあこう、シェアするということについては、だから現代だけでは済まなくて未来が入ってきますね。未来にまで続いても恥ずかしくないものという話になりますよ。その時代らしいものであって、未来に続けても恥ずかしくないもの。だからそれはやっぱり今みたいなですね、その船舶のやり方とは全く違うと思います。だから逆に今みたいな船舶のやり方をやめにして、知恵と行動力ある人が集めて、みんなでその知恵や行動力を共有するにも、シェアはいいですね。やっぱりみんな得意不得意ありますから、まあ得意な人が集まって、まあどんな分野でもね、家でもそれは車でも、で大きな方向性を作って、まあそれをシェアするっていいんじゃないですか。まあいいものとどうしても高くなりますわね。どうしても高くなるから、やっぱりそれはお金がなかなか調達できなかったら、それはみんな高いもの買うときいかないし、あとはあんた金ないか安いもの済ましときになったら、それはそこでまた格差が生まれて、ろくなもんになりませんから。まあとりあえず金があるにしろないにしろみんなで共有するんだっていう形でやれば、みんながいいもの使えるでしょう。この方が絶対いいと思うんですよね。で、いいものが広がりやすいと思います。それからもう一つは、データがシェアされますよね。これもすごく大きな話ですね。今はほら、事業所別に、あるいは役所だって、税とか年金とか、事業別にデータベース作って、それでそれ管理しながら仕事してますよね。でもあれは今度、ブロックチェーンだと、その、世の中で一本の共通データベースになるわけでしょ？共有データベースにね、分散型の共有型になりますから、データを所有して、ビジネスを行うとか、データを所有して仕事するっていうんじゃなくなるんですね、あれ。データをシェアして、データに参加するって形になるんですね。これはだから、その、言ってみると、新規参入は非常にやりやすくなるし、なんか本当にこの、強い者勝ちをますます抑圧する効果がありますよね。やっぱフェアな人、ことってんでしょうかね。誰でも自分の能力に応じて、それぞれ得意技を発揮できるようなシステムは逆に作りやすくなりますよね。大変いいことだと思うんですね。でも反対にこのなんか蓄積にあぐらをかいてる人たちはそれは大変だわな。まあ、一番が政府ですよ。うちに課税台帳があるからと言ったってですね、それこれ課税の意味もこれから変わってくる可能性ありますよね。社会保障も成り立たないものは成り立たないだろうし、やっぱりその今のような政府から政府に金を渡して政府に助けてもらうという国民国家を前提とした社会保障とか教育だとかいうものはもう無理だと思うんだね。国民国家そのもの壊れていくから。そうするとお金の出し先も変わってくるし、お金のもらい先も変わってくるし、そこにシェアというものが入ってくれば、何も自分一人の金の残高気にしなくてもいいわね。これだけ世界中貧困広がってくれば、個人のその預金通帳の残高に関係なく、みんなでシェアしながらなんか、それぞれ得意技を活かしてもらって、世の中作りましょうって言った方が絶対みんな乗ってくると思うんだよね。うん。だからやっぱりそれ新しい世代のことを考えたら、今度だから本当データもシェア型にして、いろんなものシェア型にして、参入障壁を限りなく小さくすると。やる気と能力のある人たちがどんな分野でも新規参入することには限りなく、そのバリアを下げるということはすごく意味ある大事なことだと思うんですね。で、同時にそのあれでしょ、これからルーチンワークはみんな機械がやっちゃうんだから、人間ってますます自分の中身の開発やんなきゃいけないから、教育でも何でもものすごい高レベルなものがいりますよね。そしてやっぱり個人の金だけで全部自分を教育し直すとか、個人の金だけで会社を作っていくなんてさ、なかなか無理で、そしてやっぱりどう考えてもシェアを上手にやらなきゃいけないっていう風になってくると思うんですね。まあですからシェアという常識の中で新しい文明の構築をやるということになると、まあ過去500年ぐらいの近現代の あれですね、アングロサクソンの常識以前のやり方をよく踏まえながら、もっとその幅広く社会というものをもっとね、素直にこう見ながら、物事を作っていきますよ。まあ、Facebook でも何でもソーシャルネットワークなんて言いますが、このソーシャルっていうことが、ものすごくその、身近に、そして現実的に感じられるんだと思うんですね。イデオロギーではない本物の社会っていうのかな。そんなものを見ながら仕事する、生きる時代がもう来てるんだろうと、そんな風に思っております。まあ、世の中本当に早く変わって、どんどん変わってきますよね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。所有の常識、シェアの常識ということでお伝えいたしました。ではまとめに行かれましょう。さよなら。